おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
本の方は完全シミュレーション台湾侵攻戦争。山下博隆さん、講談社プラスアルファ新書なんであります。中国が台湾に侵攻した場合、その戦争はこういう風になるんだという完全なシミュレーションが書いてございます。
はい。
ものすごく細かいんですよ。それでごめんなさい。もうあまりにも細かすぎるんで、中途ぶっ飛ばしております。
あ、はい。
山下さんは、さすがに自衛隊の幹部をお務めだったらしくて、世界情勢なんかも触れておられて、この中国の台湾侵攻があれば世界、アメリカ、日本、インド、オーストラリア、そしてアラブ諸国などがどう行動するか、これが全部シミュレーションしてあるんですが、
はい、
もうあまりにも膨大すぎるんで、ここは触れません。
はい。
とにかく日本、アメリカ、中国、この3カ国の動きを語ってみたいなというふうに思っております。2020X 年、習近平は台湾侵攻を人民解放軍に命じたとする。そして山下さんのすごいとこですが、習近平はこの時幹部に向かって孫子の名言をつぶやくだろうと。うん、孫子の兵法、これも2000年以上前の戦国時代に登場したあれですな、作詞なんでございますけども、
はい、
この方の戦争論をつぶやくだろうと。習近平は孫子の名言、何をつぶやくか。兵は拙速を聞くも、未だ功を久しきをかけざるなり。戦争は素早く目的を達することだ。長引けば不利になる。これはもうロシアを見れば、
そうですね。
わかりますよね。とにかく習近平は決心した。台湾侵攻。で、どうするか。これは台湾の西岸、西ですな、台湾海峡の方。台北の新竹、中央部の台中、そして南の台南の高雄港、この3方向に向かって上陸させる、攻撃を開始する、
はい、
おそらくこの3部隊全員集めて14万の兵をつぎ込むはずだと、はい、で人民解放軍の陸戦隊がこの西側にある空港と港を確保、空軍は市街地を爆撃と同時に与那国、日本の与那国に向かってもミサイル攻撃を同時に仕掛ける、
はい、
日本は巻き込まれるかどうかなど言ってる暇あるもんかと。台湾侵攻と同時に先島諸島への攻撃が始まるんだと、人民解放軍は当然のごとく宮古石垣の自衛隊を攻撃する。なぜかこの領土に奇襲をかけこの島を取りたい。台湾の形を見れば当然であろう。台湾は九州よりやや小ぶりの面積、3万6000平方キロメートル、人口2300万人、GDP22、輸出額では世界第16位の台湾、
うん。
中国の圧力により友好国は少ない、
うん。
WHO など国際機関にオブザーバーの立場でも中国の反対でこれが止められているという。もうやっぱり国際社会から完璧に締め出すように中国が動いているわけですね。で、中国はこのことを利して一挙に台湾に攻め込む。で、一番の問題は何かというと、西側は抑えるのが簡単で平野部である。ところが太平洋側はほとんど平野がないんです。真ん中に大きい山脈が通っておりまして、これがおそらく中国の台湾侵攻で習近平の一番の不安であろうと思います。この太平洋側、全長340キロの山稜、大きな山の連なりがありまして、これちょっと読み方間違えるかもしれませんが、雪山あり玉山の五大連峰がつながっている、
はい、
これがですね、驚くながれ一番高いところで3952メーターある。もう4000メートル近い、
結構な高い山ですね。
富士山に高い。
ねえ。
この山が曰く因縁ですな。この主峰の一番高い4000メートル級の山の名前が新高山なんですよ。これ、かなんか知らない。若いから知らないよな。うん、新高山って。
新高山。
うん。
新高山。
うん。70年前、80年近い前、日本海軍がハワイに奇襲攻撃をかける。
はい。
奇襲に号が出る。奇襲攻撃をかけよって言った暗号伝聞が、新高山登れ、
うーん、
この新高山登れの伝聞を受けて、 空母赤城から攻撃隊のゼロ戦が飛び立ったという運命ですよね。で、中国が攻めてきた場合もこの新高山あたりが相当キーになるのではなかろうかと。中国の懸念は台湾軍がここに逃げ込んだ場合、相当の設備を新高山あたりに備えてるんじゃないかっていう、見せませんもんね。中国は景気よくロケット発射バンバン見せますけど、台湾はあんまり見せませんよね。実は平野部の基地よりも、この山岳地帯に籠城戦の基地をもうすでに持ってるんではないか。
あ、この人のその予想ですね。
そうです。はい。元自衛官の方が。
はい。
そのことを中国は分かってるんだって。だから、上陸、台湾侵攻と同時に日本の先島諸島の攻撃をしないと、絶対にうまくいかない。三両、山の中に逃げ込んだ台湾軍をやっつけるためには、空軍の力が必要で、空爆しかない。だから、絶対条件が日本の先島諸島。これを取る。一番狙われるのは与那国。ここがどうしても欲しい。そしてその次に狙うのが宮古、石垣。いかにして中国軍は手を打ってくるか。この続きまた明日のマナイトの上で。